毎年11月の第1日曜日は、子ども祝福式を行ってきたんですけれども、今年はコロナのこともありまして中止にいたしました。後で、教会学校に集っている子どもたちの祝福の時を持ちたいと思っておりますけれども、そういうわけで今回は不十分な形ではありますが、でも変わらず私たちは子どもたちのために祈り続けていくものでありたいと思っております。そして子どものために祈るということは、つまり家庭の祝福を祈るということであります。神様はアブラハムを召し出して約束を与えてくださったときに、アブラハムを祝福するし、そしてアブラハムの子孫を祝福すると約束してくださいました。それはつまりアブラハムだけではなくて、アブラハムの家庭を祝福してくださるということであります。個人にとどまらず家庭全体に神様の祝福が及んでいくということ、聖書が教えていることであります。今私たちの周りでは本当に凄まじい勢いと規模で家庭崩壊が引き起こされているのだと思います。親に愛されない子どもたち、親に反逆する子どもたちが本当に至るところで増えている、そういう状況ではないだろうかというふうに思います。私たちはこの教会から神様の祝福が家庭に及んでいくように、私たちは日々祈らなければいけないというふうに思います。今日は与えられている聖書の箇所から家庭の祝福ということについて学んでいきたいと思います。レビ記20章の御言葉が開かれていますが、1節と2節の御言葉をお読みいたします。主はモーセにこう告げられた。あなたはイスラエルの子らに言え。イスラエルの子ら、あるいはイスラエルに寄留している者のうちで自分の子供を取ってモレクに与える者は誰であれ必ず殺されなければならない。民衆がその者を石で打ち殺さなければならない。こういうふうに記されてあります。神様がこのような命令を、また警告をイスラエルのために与えているということがわかります。モレクという言葉がここに出てまいります。モレクというのはカナンの地で信仰されていた異教の神の一つで、このモレク神に対する礼拝の中に自分の子供を全焼の生贄として火で焼いて捧げるという人身供養の儀式がそこに伴っていたということです。つまり子供を殺してモレクに捧げるということ、このモレク礼拝をする者があればその人は誰であれ必ず殺されなければならない。そして民衆の石打ちによって殺されなければならないということがここで命じられております。しかも5節を読みますと、その礼拝の中には印香という不道徳な儀式まで、行われていたということがわかります。5節読んでみますが、私自身が彼とその家族に顔を向け、彼と彼に習いモレクを慕って印香を行う乱らな者を皆その民の間から断ち切ると、そういうふうに記されてあります。つまりモレク礼拝というのは偶像礼拝であり、そこに殺人が行われ、さらに姦淫がそこに加えられていたという、どれ一つとっても恐ろしい罪なんですけれども、偶像礼拝と殺人と姦淫が一つセットになって、しかもそれが宗教行事として行われていたということであります。この罪を犯す者は必ず殺されなければならない。これは私たち人間にとっても非常に恐ろしく感じられる行為、罪だと思いますけれども、何よりも神の御前でこれは本当に本当に深刻な罪であったということがわかります。3節に、それが神の聖女を汚し神の御名を汚す罪だったというふうに書いてあります。ですから神様にとって本当にそれは深刻な罪であったということがわかります。 こんなに恐ろしい罪を神の民である選びの民であるイスラエルが犯すわけがないと私たちは普通考えるわけですけれども、ところが旧約聖書を読んでいきますと、このモレク礼拝が時々出てきます。あのイスラエル王国の王となったソロモンが異教徒の妻をもらった影響でモレク礼拝を始めてしまったという事実が第一列王記の11章7節に出てまいります。その後の歴代のイスラエルの王たちの中にも、例えばアハズという王であったりマナセという王が、この礼拝を堂々と行っていたということが聖書を読むと気づかされることであります。それは神の聖なる民が異教習慣に影響されて清さを失っていく姿を象徴的に表しています。その結果どうなったでしょうか。北イスラエル王国も南ユダ王国も滅ぼされてしまった、そういう結果になったんだということを私たちは聖書を通して教えられるわけであります。今日の聖書の箇所を読むときに、このモレク礼拝がもうすでにモーセの時代に存在していたし、これもモーセの時代の話ですよね。モーセの時代にもうすでにその礼拝があったし、その危険というものが意識されていたし、そしてそうならないようにということがちゃんと警告されていたということがわかるわけであります。しかしそんな神様の警告にもかかわらず、イスラエルは歴史の中でこの異教習慣に影響されてこの恐ろしいモレク礼拝を行ってしまったと、それが一つの事実として聖書に示されております。私たちはこんな恐ろしい罪は犯さないと思うかもしれません。現代には確かにモレク礼拝はもう存在しないのかもしれませんけれども、このモレク礼拝を成り立たせていたところの価値観や考え方は今の時代にもしっかりと生き続けているのではないだろうかと考えさせられます。それはどういう考え方かといいますと、親の幸せのために子供を犠牲にするという、そういう考え方であります。親が幸せになりたいために子供を犠牲にするという、そういう価値観の中でこのモレク礼拝が行われていたということであります。そういうことであれば、今日の私たちの周りにもよく見られることではないだろうかと思いますね。親の都合で、胎児を殺してしまう、中絶の問題は一つ大きな問題だと思いますし、あるいは幼児虐待の問題も同じ根を持つ問題だと思います。それらの問題の土台になっているのは親が子供を私物化してしまうという問題だと思います。私たちは子供を殺さないかもしれません。もちろん殺しません。そして虐待もしないかもしれません。むしろ私たちは子供たちを愛しているのかもしれない。でも時々私たち気をつけなければいけないことあると思うんですね。親の都合でまた大人の勝手で子供たちを私物化してしまうということが私たちにもあるんではないだろうかと思わされます。この日本においては絶対的な神という神概念が乏しいことのゆえなのかもしれませんけれども、なかなか人命の尊さとか、あるいは子どもの人権という考え方が成り立っていかない面があるのではないかなと思うんですよね。その考え方の基盤になる根拠というものが非常に弱いのではないだろうかと考えさせられます。それゆえに子供っていうのはどうしても親のものであるとこう考えてしまって、つまり人間のものであると考えてしまうために、子供自身の価値ということよりも、あれどうしても大人の都合の方が優先されてしまうということもあるんではないだろうかと思います。そういう傾向や考え方の中にあって、本当に私たちは聖書を の基盤に立って聖書の価値観に基づいて子どもと向き合ったり子どもを愛していくということがどんなに求められていることでしょうか。聖書は子どもたちは神のものであると主張しております。神は人を神の形として創造されて、そしてその人に神の息を吹き込まれたというふうに書かれてある。それは本当に尊い尊い神の大切な存在であるということがそこで教えられている。そしてダビデも先週の礼拝の中でも紹介した言葉でしたけれども、ダビデの詩編22編10節のその言葉の中で、生まれる前から私はあなたに委ねられました、母の胎内にいた時からあなたは私の神です、そういう告白の言葉がありますけれども、生まれる前から私たちは神様に委ねられていたし、母の胎内にいた時から私たちが生まれる前からもう神様は私たちの神だったとダビデ告白している。もうそれはもう子供がもう胎児の時からもう本当に神様のものなんだということを教えている言葉であります。そしてイエス様は私たち一人一人のために十字架にかかって死んでくださった。それは大人たちのためだけに死んでくださったわけではなくて、小さな子供を一人一人のためにも死んでくださったわけです。しかもイエス様は子供が大好きでした。イエス様が子供がいつも自分のそばに、ご自分のそばにいるのをとても喜ばれた。弟子たちは邪魔者扱いした時がありましたけれども、でもイエス様はそうではなかった。イエス様ご自身が子供が尊い存在なんだということを証明してくださっているわけであります。子供たちは親の所有物ではないんですね。私有物でもないんです。子供たちは神様のものなんです。私たちに一時的に委ねられてはいます。でもそれはいずれ神様に返さなければならない大切な子供たちなんですね。私たちはそのような存在として子供たち一人一人と向き合うことが求められております。そのような神様の尊い一人一人の子供たちとして私たちも関わり育て愛情を育てていくということが何求められていることでしょうか。それぞれの家庭において子育ての取り組みが今なされております。昨日もちょうどファミリーライフのミニストリーでオンラインの交わりがあって子育てについて学びました。子どもの成長の段階に合わせて本当にいろんな必要があって、その必要をどうやったら親として満たすことができるかっていろいろな具体的なアドバイスもいただいたんですけれども、でも基本的な必要はいつも同じです。それは子どもたちは愛されなければならないっていうこと、いつも子どもたちは愛されなければいけない、その愛を親としてどう表していくかということで昨日学びをして、とても良い励ましの時だったなと思っておりますけれども、そのような神様の子どもたちを本当に私たちは大切に祈り育てていくものでありたいというふうに思います。このレビ記の20章の1節から前半部分ですね、8節ぐらいまではこの親の子供に対する罪ということが警告されておりました。今度は9節の御言葉に注目をしていきたいと思います。9節、誰でも自分の父や母を罵る者は必ず殺されなければならない。その人は自分の父あるいは母を罵ったのだから、その血の責任は彼にある。最初の部分では親の子供たちに対する罪が警告されていましたけども、この9節では今度逆に子供の親に対する罪が警告されているということがわかります。子供の親に対する罪ってどんな罪だったんでしょうか。それは子供が自分の親を罵るという罪であったということがわかります。誰でも自分の父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと 警告されている。この罪に対する刑罰は先ほどのモレク礼拝と同じですね。必ず殺されなければならないと先ほども警告されておりました。子供が親を罵ることが神様にとってはモレク礼拝と同じぐらい深刻な罪であるということが分かります。そのことに私たちは驚かされるんではないかなと思うんですよね。モレク礼拝は明らかに恐ろしいなと思いますね。私たちでもこんな恐ろしいことは許されてよくないと本当に身震いしながらその恐ろしさを感じるんではないかなと思います。それは本当に深刻な罪であるというふうに思うと思うんですよね。ところが子供が親を罵るということに関してはどうでしょうか。意外と私たちよくやっていることじゃないかなというふうに思いますよね。そこまで深刻な罪としてはあまり感じないんではないでしょうか。しかし神様にとっては子供の親に対する罵りは親が子供を殺してしまうくらい深刻な重大な罪として感じられているということを私たちは聖書を通して教えられます。そしてこの言葉、この教えは聖書の中で繰り返して教えられております。出エジプト記21章17節でも自分の父や母を罵る者は必ず殺されなければならないってこの聖書の言葉と同じことが出エジプト記でも教えられております。あるいは申命記27章16節には自分の父や母を軽んじる者は呪われるっていうことが書いてあります。そして先ほど箴言の30章の御言葉を皆さんと一緒に購読をしたんですけれども、その中にもびっくりするような言葉が記されてありました。30章の17節にこう書いてありました。自分の父を侮り母への従順を蔑む目は谷のカラスにえぐり取られわしの子に食われるって、そういう言葉があって、その風景を情景を想像するだけで恐ろしくなってしまうようなそういう言葉だなと思うんですけれども、もういかに子供たちが親を侮ることが罵ることが神様にとっては重大な罪であるのかということが伝わってくる言葉ではないかというふうに思います。この教えの大元になっているのは皆さんよくご存知の十戒の第5回、あなたの父と母を敬えという戒めがこれが元になっております。そしてこれは5番目の戒めですけれども、この戒めが殺人よりも前に来ている、姦淫よりも前に来ている、盗みや欺きやそういう罪よりもまず先に来ているという順番に私たち気づかされるときに、これがどんなに大切な教えであるかということに気づかされるわけであります。聖書を読んでいるとたくさんの親子関係が出てまいります。ちょうど今私たちは祈り会で、水曜日の祈り会で創世記を学んでいて、ヤコブを今学んでいる途中なんですけれども、最近学んだ箇所でヤコブがお母さんのリベカと一緒になってお父さんのイサクを騙してしまったっていう、そういう場面を学んだんですね。お父さんのイサクがもう年を取って目が見えなくなってきていることをいいことに、自分がエサ、お兄さんのエサウのふりをしてですね、変装してエサウに与えられそうになっている祝福を横取りするために親を騙す、父親を騙したっていう、そういう記事を学びました。そのようにしてヤコブは父親の権威を侮ったわけであります。でもその結果どうなったか、ヤコブはその自分の犯した罪の結果を引き受けなければならなくなった。もう家にいることができなくなりました。お兄さんの怒りを買って恨みを買って、もうそこから逃げていかざるを得なくなってしまうという、そういう展開になる。しかもそれからしばらく経って、何年も経って自分が子供を与えられて人の親になった時に、今度は自分が子供たちから騙されるっていう経験をするんですよね。そのようにしてヤコブは自分が犯した罪の結果を引き受けていかなければいけなかったということを私たちは教えられます。またノアの箱舟の話も皆さんよくご存知だと思うんですけれども、ノアが箱舟によって救い出されて大洪水の後ですけれども、ある時に酒を飲んで裸で酔っ払って寝ていたっていう、そういう場面があるんですね。そ 創世記の9章の中に出てきますが、その時にノアの息子の一人のハムという息子がその父の姿を見たと書いてあって、そしてそれを他の二人の兄弟に話をしたっていう、そういう記事が出てまいります。そこで父の姿を見たと訳されるその見たという言葉は、これはちょっと見たという意味の言葉ではなくて、じっくり見た、凝視したって、そういう意味の言葉が使われていて、これはつまりハムがみだらな思いにふけりながら父を侮りながら見つめていたということを表しているんですね。まあ、そういう形で息子が父親を侮ったという記事が出てくるわけですけれども、その他の二人の兄弟セムとヤフェテはハムとは対照的に父の裸を見ないようにしてお父さんに上着をかけてあげたっていう、そういう展開になります。ヤフェテ、セムとヤフェテはそのようにして父親に対する尊敬を表しました。もうそれは本当にお父さんのみっともない姿ですね。本当に無様な、本当に酒に酔っ払って裸で寝ているなんて本当に無様な、だらしない姿ですけれども、でもそれを見ないでそして上着をかけてあげたって、そのようにして二人の息子はお父さんに対する尊敬を表した。この二人の息子はこの後祝福されていく。ところがハムはその後呪われていったって、そういう展開になったって聖書に書いてあるんですね。親に対する態度の違いでその後の結果が全く違うということを私たちは創世記の記事から教えられるわけであります。またダビデの息子にアブシャロムっていう息子がいたんですけども、このアブシャロムもちょっと問題児でしてですね、父親のダビデにあからさまに反逆するような息子でした。そして父を殺してでも父の王位を奪い取ろうっていう、そういう策略家だったっていうかね、そして人の心を奪い取って盗み取って自分の仲間を増やしていってっていう、お父さんに対するいろんな恨みがあったんだと思うんですけれども、でもそのアブシャロム最後どうなってしまったでしょうか。戦いの最中、自分が自慢としていた長い髪の毛を木の枝に引っ掛けてしまって宙吊りの状態になってしまって その時にダビデの部下によって殺されてしまった、そういう悲惨な結果を遂げたということが聖書で教えられていることです。いろんな例を挙げることができますけれども、聖書を通して親を侮辱した子供に下される神の裁きということが繰り返し教えられております。つまり私たちにとって父と母は最大級の尊敬が払われなければならない存在であるし、罵るなんていうことはもってのほか、そういうことが絶対あってはいけないということを私たちは聖書を通して教えられる。なぜ親はそんなに大切にされなければいけないのか、なぜ尊敬されなければいけないのか、それは親は神の代理者だからです。親の権威というのは神が授けたものです。ですから親の権威というのは神の権威を表している、神を表している存在なんです。ですから親を罵る者が神様を大切にすることはできない。親を大切にすることで私たちは本当に神様を愛することができる。それゆえに私たちにとって親を尊敬するということはとても大事なことであるということをぜひ覚えたい。私たちの親子関係もぜひ吟味し考えてみたいなと思います。また子どもたちに対してそのようなものとして本当にふさわしく指導していくことが大事だなというふうに思います。このようにレビ記の20章今学んでおりますけれども、1章1節から8節までは親の子に対する罪が警告されてあり、9節ではこの親に対する罪が警告されています。そして10節以降は今日は見ませんけれども、10節以降ここで書いてあることは夫婦の関係を破壊する罪がここで警告されております。例えばそれは不倫であったり従婚であったり近親相姦であったり、いろんなことがここに出てきますけれども、それは全部夫婦関係を破壊するものなんですよね。 このように20章全体を見渡すときに、私たちの家庭を破壊してしまう罪がここで繰り返し繰り返し教えられ警告されているということに気づかされるわけであります。この20章全体を通して私たちが感じることは、神様は私たちの家庭を祝福したいと願っておられるということです。そしてその祝福を阻んでしまうさまざまな要因、それを壊してしまうものを徹底的に気をつけなさい、それらを取り除きなさい、撤去しなさいということがここで繰り返し教えられているということ、私たちは心に留めたいと思います。そして本当にこの御言葉から、私たちのそれぞれの家庭が聖書の価値観を土台として築かれていくことを本当に志し祈っていく必要があるということを覚えたいというふうに思います。私たちの夫婦関係が、そして親子関係が神様の前に整えられていくということ、夫と妻が神様の御手によって一つとされるということ、そして親が子供たちを自分のものとしてではなくて神のものとしてふさわしく育て上げるということ、そして子供が神様を恐れるようにして親を敬うということ、つまり家庭の中に神がいるかどうか、そして神が意識されているかどうかで、その家庭の祝福が変わってくるということを、ぜひ私たちは覚えるものでありたいというふうに思います。どうぞそれぞれのご家庭に本当に神が共にいてくださいますように、共にいてくださるんですけれども、共にいてくださることを本当に私たちが親も子も夫も妻もそれぞれが意識しながら、本当に御言葉に支えられながら、与えられた務めを十分に果たしていくことができるように、それぞれの家庭の祝福を祈っていきたいというふうに思います。日本におけるクリスチャンホームの形成というのは本当にいろんな戦いがあるというふうに言われておりますね。どうしてもこの世的な考え方が忍び込んで入り込んできてしまうということはよく言われます。家庭というのは一番本音が出るところですよね。家庭というのは自分の持っている自が出る場所なんです。ですからそれに一番清められづらい、そういう面があると思うんですけれども、でもそのところに本当に主が共にいてくださるということを私たちは求めていかなければいけない。いろんな戦いがあると思います。いろんな課題誘惑があると思いますけれども、しかし私たちは忘れないようにしたいと思うんですよね。神様は家庭の祝福を願っているってことなんです。神様は私たち一人一人だけではなくて、必ずその家庭を祝福したいと願ってるんです。その願いをまず受け止めるところから始めたいと思うんですよね。そして本当によく聞いて、御言葉に聞いて、御言葉に信頼して、その御言葉に支えられながら、そこに祈りも必要です。祈りつつ本当に夫として、妻として、親として、子として、本当に与えられた務めを十分に果たしながら、家庭の祝福を味わっていくものでありたいというふうに思います。どうぞそれぞれのご家庭に神様の祝福が豊かにありますように、私たちも互いに祈り合っていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、あなたのご計画の中に私たちが導かれていることを感謝いたします。アブラハムに、アブラハムを祝福し、またアブラハムの子孫を祝福すると約束してくださったあなたが、私たちをも祝福し、また私たちの家庭や子孫をも祝福してくださることを覚えてありがとうございます。実際的にはいろいろな課題もあり、戦いもあることと思いますが、しかし主は御言葉を通して私たちを導き、整え、また祝福してくださる方であることを覚えて感謝いたします。どうぞそれぞれのご家庭に主がはっきりとご臨在くださいまして、私たちを支え導いてくださいますように、また特に子育てに取り組んでいるそれぞれのご家庭の中にいろいろな課題があると思いますけれども、主がどうぞ知恵と力を豊かに与えてくださって、子どもたちをよく愛し続けることができますように、導いていてくださるようにお願いいたします。与えられた御言葉を心から感謝します。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく